はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週は、今治のラジバリのスタジオから私波東がお送りさせていただければと思っています。今日はですね、ゲストが3人いまして、順番に、
東京大学波東研究室の大山です。
わあ、
よろしくお願いします
、東京大学3年の福田と申します。
わあ、
よろしくお願いします。
この2人は過去番組にも登場してくれて、いろいろ今治のことを語ってくれたんですけれども、そして3人目は
京都大学大学院の博士課程の片岡と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに私も何回か出てるんですけど。
あ、そうだね、
はい、
結構出てくれてますね。大山くんは今治何回目ですか？
僕は今日で、3回目ですね。でも2回目はまあ本当にこのバリバリさんに来ただけなんですけど。
2回目はバリバリに来ただけ
ですね、
うん、だから3回目。
まあそうですね、実質2回目、
うん、福田くんは？
あ、僕も2回目です。前回は、あ、僕は2回目ですね。前回4月に、はい、大山さんと一緒にお邪魔させていただきました。
その時と比べて何か印象変わりました？今回は。
そうですね、まあ、うん、そんなに
さっきでも焼き豚卵飯食ってたよね。
そうですね、金星川は外から見るだけだったんですけれども、うん、今回はその喫茶店に入ってその中から、
あ、なるほどね、
新しいちょっと見え方がしましたね。
やっぱりなんか街にいる時間がだんだん長くなって、なんか喫茶店入ったりとか、まあ、ラジバリさんもそうですけど、ここでなんかいろいろアクティビティをやると街の印象ってね、どんどん変わってくるので、そういうの面白いなと思いますけど、片岡さん何回目ですか？
私は多分3回目で、で今回はもう、まあ、前回見てるから落ち着いて、マニアックなとこばっかり午前中見てました。
どういうとこ見たの？
もうだから本能の赴くままに歩いて、まあ、金星川を中心に歩いたんですけれども、金星川と商店街こう行ったり来たりしながら、まあ、ちょっと珍しい川なので、どういうところ、なんかディープなところですかね。
ディープ、なんか女子がよく使う曖昧な言葉でどうとでも取れるみたいな感じはしますよね。はい、というわけでですね、今日はこの3人と一緒に番組の方を進めていこうというふうに思ってるんですけれども、実は今日はですね、風景作りのワークショップの第2回ということで、地元の方々といろいろ今治の街中どうするかってことを議論していこうと思ってるんですけれども、前回ですね、今治の市民の方々と街歩きをした時に結構多かったのが、やっぱり金星川のあたりをですね、なんとかできないかっていう意見が多かったので、今日はまあ、具体的に金星川をどうしますかという話に絞ってですね、この4人で議論してみたいなと思ってるんですけれども、最初に福田くんの方からですね、まあ、外部からの視点ということでいいと思うんですけれども、外から来てみて、この金星川で良かったところとか悪いところとか、こんな風にしたらとか、もし何かあればちょっと聞かせていただけますか？
そうですね、まずその金星川がある位置とか考えてみると、まあ商店街の軸となるようなアーケードの商店街があって、そこから本当にもう一歩入るとすぐ金星川が見えるみたいな感じで、でまあそういった感じで並行してその川と、まあ、軸となる街が走ってるっていうのはすごいまず面白いなと思いましたね。でまあ、その橋からその川の方を眺めてみると、まあ、すごい密度が高い形で、まあ、家が建ってて、で、まあ、川に張り出して橋かかってるところもありますし、家がちょっと出たりとかして、まあ、そういうようなその詰まった景観っていうのはすごい、なかなか他になくて面白い魅力的な景観だなというふうに感じましたね。
なんか結構ね、都会というか整理されすぎてるとあんまり面白くないんだよね。
そうですね、はい、
なんか大街区になっちゃうっていうか、ビルがどんどん立って川が流れててもあんまり魅力的じゃないんだけど、確かに福田君が言うようにこう小分けになったね、家があって、非常に密度感のある空間で、まあ、そこが味わいがあるって感じですかね。
そうですね、
はい、あとはどうですか、なんかここはちょっとなとか、なんか気になるとかある？
まあそうですね、まあ、そういう風になんかすごい魅力的な ものが、まあ、潜在的の能力というかポテンシャルとしてあるなとは思うんですけれども、まあ、それがなんかあの十分に、生かしきれてないのかなっていうところがあって、まあ、例えば橋がかかっててもその橋の爪のところになんかちょっと佇んで川が見られるような空間とかがあるともっとその良さが生かされるかなと思いますし、あるいはまあ川があるんで、まあ、せっかくだからその下に降りてみて水の近くに行ってみたいなとかそういう風なにも感じるんですけれども、まあ、実際は今はまあ川はま閉ざされててなかなか訪れることができないというような状態があるんで、もうちょっとそこを生かせればなと思うんですけど、
まあ、外の人からするとね、やっぱり観光とか買い物に来たりとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、そういう形で川との距離がもうちょっと近くになると、まあ、なんか滞在しても楽しいなっていう感じになると思うんですよね。で、片岡さんはあの実際にいろんな地域 の, あの研究であの風景づくりというか街づくり、あの川の再生なんかを通じたようなところをやられてると思うんですけれども、はい、地域の住民の方々からした時にこういう川の再生とかっていうことの難しさとか、
はい、
こんなことがポイントになるんじゃないかみたいなことがあれば少しお話を聞かせいただけますか。
川っておそらく住民の方にとったらなんか自分のものって多分思ってないんですよね。それもあの当たり前やと思うんですけれども、やっぱ管理者が別にいてて、でなんかこうしたいっていう思いがあってもなかなか、そうなんかすぐにアクションを起こせないっていう、なんかそういう、まあ、存在だと思うんですけれども、でも金星川をこんなんか今日ちょっとブラブラ歩いてみてたら、さっきディープなところを見てましたって言ったんですけど、なんかあの街 の, その裏側みたいな性格をまあ持ち合わせている場所やなと思ってて、でちょっとも 裏側やなっていうふうに思わせるっていうのはちょっともったいないなっていう気がしていて、でそあの川に向けてちょっと、まあ、商店街とか、住戸の窓とか室内がちょっと川に向かってこう開けてきたら、まあ、もっと面白い空間になるのかなとか、で、まあ、他の事例とかと比べますと、やっぱりそのさっき今お話ししたように、あの住民がこう接触できるというか、川に降りてって掃除したり自由にできるとか、気づいたなんか気づいたことがあったら、まあ、すぐに行動に起こせるっていうような、そういうなんか物理的な、まあ、デザインとかにが施されていくと、あの割とあのやりたいと思った人が、まあ、そこで活動を広げていけると、まあ、他の事例とか見てると、まあ、そういうのがありますね。
なんかあの以前もその前回ですかね、先週あの柳川の掘り割り物語の話ちょっとさせてもらったんですけれども、うん、あの場合はだから市役所の職員の係長さんがね、もう本当に気違いみたいな感じでこうなんか前のプランを覆していくんですよね、うん、でそれでまあ町の中に入ってって、思い出してくださいよこの川の昔の姿をみたいなことで、それで会合も100回200回って重ねて、だんだんだんだんみんなの心にこう火が灯ってくるみたいなプロセスがあるんですけど、どっち側からこうやっていくのがいいんですかね。市民の側、それからまあ観光の目線とか、それからあの役所の方々とか、いろいろあの成功例見てきてると思うんですけども、はいはい、どうですか。
あの結局どっちからでもいいんですよ。
お
あのきっかけは何でもいいんですよ、
うん、なるほど。
あの私景観まちづくりが専門なんですけど、別に景観をきっかけにまちづくりを広げていかなくても、最初が商業の問題だったり、何でもきっかけはよくて、でそこと他 の, あの周辺のこの課題とどうつなげて、あの活動をこう広げていくかって、人のネットワークを広げていくかっていうことが一番大事なんで、あの その最初やる気に起こす人が別に行政の人であっても住民であってもそれは別に問題ないと思うんですよね。
なるほど、まあ、だからそのきっかけ、まあ、場が、まあ、できればあのどっちからでもいいと、
はい、ただ、
うん、
あの行政の方があんまやる気なかったら時間かかります。
なんか意味深な、なんかこれどういう意図がある発言かよくわからないんだけど、 まあそうですよね、なんかネガティブな人がいたりとか、なんかやっぱり現実には何かやろうとすると公的な機関の手助けっていうのは必要、まあ河川なんで必要ですからね。大山くんは割とこう、まあ、デザインの方に関心があるわけなんですけれども、じゃあ具体的に、じゃああそこの川をね、なんかまあ抽象的な話しててもしょうがないので、何からこう変えてったらいいと思いますか。どういうことをやっていくべきなのかってことは。
そうですね、でもやっぱりさっきから何回もちょっと話に出ているように、その、まあ、広小路とかで、広小路があって商店街があって金星川がこう縦に流れているわけですが、なんか広小路とかだとまあすごい幅が広くて、となんか両側の建物みたいなのが見えないんですけど、やっぱ金星川だとこうまあ思ったよりは広かったんですけど、でもやっぱり幅が狭いから両側の建築の表情が見えて、なんかその建築によってやっぱ川の表情が変わってて、で味わいのある風景が結構出てるなってことがあったんで、やっぱまあ難しいかもしれないんですけど、両側の建築と一体的に考えるっていうことが一つと、あとはあの接続している駐車場とかが結構ありますよね。でそこをまあこれはどうなのかも分かんないんですけど、川に例えば降りるとかもっと近づけるような工夫としては、そのそういう空き地になっているところをまあ一つのポイントとして、その川に近づけるような工夫をして、そこを何度か点火させてみたいなことが、例えばベニスとかでもその主導線となる川の周りに船着き場がポコポコあって、そこが森場みたいな風になって、そこで人がにぎわってて、そこから内側の町の方に展開しているみたいな話があるんで、そういうところを何個か作るっていうのはありかなと思いましたね。
なんか昨日横浜にいたんですけど、横浜も大川川とかのあたりでやっぱり船着き場を川に何個か、これ相当あの国とか県とか市内だでいろいろあったらしいんですけど、何とか作ったらしいのね。そうするとやっぱそこを使って、まあ、少しその川の教育やったりとか、シーカイクのツアーやったりとか、まあ、そういう団体がだんだんこうでき始めるみたいなところがあって、やっぱりその空間をなんか一つ作っていく、その過程にいろんな団体とか地域の方々入っていただいてっていうのは一つのきっかけになるのかなという気がしましたね。福田君もあそこのなんか駐車場のところはいいんじゃないかみたいな話をちょっとさっきしてたと思うんだけど、ホットケーキ美味しかったですか。
まあ美味しかったですね、はい、そうですね、はい、まあだからまあそういったところでまあ一番実際にまあやりやすいっていうのもあるでしょうし、点としてそこが、
まあそうだよね、なんかだから駐車場とかあれが単独であるんじゃなくて、やっぱ向かいに喫茶店があったり、まあちょっと美味しいホットケーキがあったりとか、はいはい、こうちょっと広がってきそうな感じがするってことですかね。
そうですね、はい、そういうところにでもそうですし、まあ、もうちょっとその引いてみてみると、うん、まあ、城があって川があってって、そういうような関わり方とかもあると思うんで、
うん、
まあ、そういった中で、うん、一つ重要なポイントとしてできるんじゃないのかなっていうのはありますね。
まあ、そう今治の人はなんか海の町っていうことをね多分意識しているんだけど、現実に町を歩いてると結構まあ城もそうだし金星川もそうだけど、まあ、川っていうか町の中だとそっちの印象もあったりするので、やっぱりその水でこうつながっているっていうところをもう少し生かしていくっていうのはなんかありなのかなと。ただまあちょっと遠いんだよね、水がね。
そうですね、
だからそこのところの仕掛けをどう作っていくかなということは、まあ確かに大事なのかなという気がします。まあでも本当に盛り上がるんですかね、片岡さん。
盛り上がると思いますけどね。
でもあんまりそのほらまだそんなでもないから、まあやりたいって人もいるのかもしれないけど、なかなか声を出しにくいとか、うんうん、集まりにくいとかっていうのもあったりするじゃないですか、
はいはい、
成功してる地域ってのはどんな本当やり方なんですかね。そこやっぱリーダーシップなんですか。それとも
絶対ありますね、
うん、
で一人じゃ何もできないので、ある程度のこのネットワーク化っていうのが必要で、で仲間作りをまずするっていう、で小さくてもいいから例えば歴史を語る会とかでもいいんですよ。この辺 の, その 地域の歴史をこう、まあ、勉強して、でそれをちょっと冊子にまとめようかとか、そういったちっちゃいことでもいいんでやっていくと、なんか興味ある人がやっぱり自然と集まってくるみたいで、別の活動に発展するし、でその歴史の、ま、なんか目標がね、歴史の冊子をまとめるっていう目標やったら、それが終わったら、まあ、その後にじゃあ次何しようかって話し合われて、せっかく集まったし知り合いになったんやから次何しようっていうことになるみたいなんですよね。
なるほどね。
人ってそういう不思議なもんで、
なんか語ってますねなんかまあ確かにね、川直接どうデザインしましょうってなんかね、普通の人はなかなか言いにくいけど、うん、自分の目の前の川がどういう歴史だったのかみたいな話とかは、まあ、子どもたち巻き込んで調べていくとか、
うん、
まあ、結構いろんなやり方あるでしょうし、川との、まあ、作法っていうかな、どういうふうに川の水使ってたのか接したかみたいな話は結構まあ面白そうではあるよね。でそういうのをまあ調べていくとか、まあ、それまた別の番組でやってもらうとかねなんかあったりすると結構面白いのかなという感じはしますね。
あとは商店街ですよね
そうですね、まあ、福田君も言ってたけどやっぱ近いんだよね、
うん、
広小路商店街金星川って近いので、近いからやっぱ金星川をこう良くすると他にも連鎖が、まあ、お城の側にも出てくる、うん、両方に出てくるということなんだけど、この、
はい、さっき大山くんがね、うん、ベニスの話したじゃないですか、
うん、
でベニスみたいなイメージで、あのその川からこの商店街が、まあ、商店街じゃなくて広場と思って捉えたら、こうどうそう広場に引っ込んでいったらいいかとか、どうつなげたらいいかっていうのをやっぱ一体で考えないと多分、まあ、あのお互い良くならないかなっていう気がしました、う
ん、ベニスとか確かにまあ水の町だよね、
うん、
でも確かに今治も結構ね、城がああいう作られ方をしていて、うん、金星川があって、しまなみの多頭尾があってっていう話で、やっぱ海と水との関わり、それから船もみんな持ってる人も多いしね、
うん、
なんか結構そう考えるとやっぱり似てるっていうか、そういう海との付き合い方、水との付き合い方、結構多様なもんなんだろうなと思うんだけど、ベネチアみたいにしたいってことい
や、あのちょっとそういうところでなんか川のそばにあの森場みたいなのが作れないかなと思って行ったんですけど、うん、でもなんかちょっと違うのはやっぱり金星川ってこう、まあさっき建築があって言ったのはやっぱ街路と川が結構線的なものに似てるなと思ったんですけど、それでそのどっちもその両側に立っている建築によってそのプログラムとか表情が決まってくるみたいなので行ったんですけど、決定的な違いというかやっぱ川はこう渡るじゃないですか。そうすると金星川とかやっぱ渡るときにちらっと海の方とか山の方とか見えて、そこでその狭い細いところに結構建築と一体となったすごい面白い風景が見えて、でその結構簡単に渡れるから、本当は商店街と金星川があって、そのもう一個こっちが逆側にプログラムが欲しいんですよね。そうするとこう川を渡るっていう経験が何回も繰り返されて、で意外とこの広小路長くて港まで距離遠いんですけど、で単純にまっすぐ歩くって考えると意外と遠かったりするんですけど、なんかそういう往復でこっち行ったり来たりしてたら、まあ歩く距離は長いんですけど、なんか距離感が縮まったりとかそういうことがあるのかなとか思ってちょっと行ってみたんですけど。
そうね、大山くんちょうど今松山の花園町通りの街路空間のコンバージョンっていうか、車線を少し削って、まあ広小路みたいな花園町通り同じような通りだと思うんだけど、副道があって、まあ車線があると、でその副道のところを少し歩行者空間にして広げると、でその時に左岸側と右岸側でどういう行き来があるのかとか、そうすると回遊性が出るみたいなことをすごい今考えてくれてるんだけど、まあ確かに川だけで見てもね、あれなんで、まあちょっと離れたところにどういうプログラムがあるのかとか、確かに橋爪空間で見るとなんかちょっとお城が見えたりとかね、結構あと鍵型になってると面白い風景がちょうどあるんですよね。あれがな、まあ、かなり魅力かなという気がするので、うん、まあただ川ってさ建物の裏じゃない。
そうです、
ね、あれはどうなんですか、うん、あの福田君とかあれ 燃えるのか燃えないのかっていうか、なんかいや人によっては恥ずかしいなと思ったりする人も住民の方いるんじゃないかなって気もするんだけど、どうですかね、外から見ると。
まあ、そうですね、住民の方だとちょっと見られるの嫌とかいう方もいるかもしれないですけども、逆に僕はなんか裏っていうのもそれは一つ面白いのかなっていうのがあって、だからまあそれこそ、まあ、商店街はみんなそこの歩いてる方に店を構えてて、まあ、表の表情が出てると。でもそれをちょっと一歩行くと、あの裏のちょっと違った表情が、まあ、金星側を通して見通せるっていうのは、まあ、その面白さもあるなと思って商店街と近接してる。
なるほどね、ギャップというか、こう表と裏で両方がこう見えるし、で橋爪のあたりは割とそうは言ってもあの喫茶店とかあって多少川の側にも表の表情もあるから、うまくすればこうメリハリが出て、確かにぐるぐるっとこう動いてて変化が楽しいみたいなことは結構あるのかもしれないですね。片岡さん、ここまでで総括コメントはどうですか。
はい、無茶ぶりですね。まあ、
うまくいきそうかどうな、まあだからいろんなこうプランが街中をこう活性化していくっていうか、うん、あのやっていく上で考えられてて、街中居住をするであるとか、
うん、
広小路をもう少しきれいにする、それから駐車場として使われてるところを広場にするとか、うん、子育ての支援とか高齢者の方が住みやすいようにするとか、うん、車をうまく再整備するとか、うん、あの、まあ、いろいろあるわけだよね、はいはい、その中で今回こう金星川を取り上げてこういう可能性があるんじゃないかって話をしてきたんだけど、
うん、なんか大山君の話してた金星川、あ、商店街金星川、またその反対側にももう一個そういうプログラム作って渡ることを促すみたいな、そういう案が結構なんかあのここでは求められてることかなって、まあ、直感的にそれいいなと思ったんですよ。でそれは何て言うんですかね、もし金星川を核として何かこう街づくりやっていくんやったら、あのやっぱり金星川斜め歩き的なそういう移動の仕方がきっとあると、そこが活性化してくると、あの住んでる人もこう見られてる感があるじゃないですか。でなんかちょっと花出そうかなとか、なんかその 川に対してなんか意識向くような気がしましたね。
まあだからそのプログラムっていうかテナントがね少し出ていかないといけないので、
うんうん、
あのよそでやってるのはその空き家バンクみたいな形にして、はいはい、まあ、そこら辺の地区の建築を一体的に管理して、まあ、そこにあの多少家賃安くてもいいので若い人が店出しやすくするとか、うん、まあ、それがこう立体的に回遊性をこうあのラダーで生み出していくみたいなやり方っていうのもあるのかなっていう気がしますね。これなんか引きで見た時に大山君とか福田君っていうのはその金星川をやることの意味っていうか、なんかあるいはもうちょっと別のプロジェクトの方がいいんじゃないかとか、どういうことと組み合わせたらいいんじゃないかみたいなのっていうのはありますか。もう金星川にそれとむしろこうガーッと集中していった方がいいのか。
やっぱりそうですね、まあこう中心市街地の範囲がまだ分かんないんですけど、気になったのはやっぱ金星川と、あとやっぱ広小路とやっぱお城僕なんか一番最初に来た時にお城の周り、4月15日の日曜日ぐらいに来たんで、なんか花見の時期だったんですよ。でお城にの方に行く人もいるんですけど、やっぱあの周りの歩道がすっごい狭くて、
そうですね、
でなんか散歩にしたい人とかも結構いるのに、まあ、歩けないっていう、そのお城の周りだけでもあるし、実際そこまで行くのにもすごい結構が抵抗があったりとか、やっぱ広小路もそのすごい交通量はそんなにないのにあんだけ広い通りがあって、でまあ町の中心であって港までつながってるから、まあなんかちょっと何かできないかっていうのはすごい思いましたね。
福田君はどう。
そうですね、あのまあ町中居住を進めたいっていうのがまずその一つ話としてあると思うんですけれども、まあ住む側の人からしてみると、まあ何でそのここに住むのかっていうのがまあそもそもあると思うんですけれども、まあ現在その商店街とかがちゃんとあって、でまあ広小路沿いにもその銀行とか市役所とかそういう施設があって、まあそういう意味でそのまあちょっとその伸ばしてあげればすごい便利な空間になって、まあ住みたいと思えるような その利便性という点ではまああるんじゃないかと思うんですけれども、もう一つその中で金星側みたいなところで、まあ景色が良かったりとか、その歩いたりとか、まあ暇な時間過ごしたりとかして楽しいような空間が作れると、よりそのまあ今現状だと郊外のその山側のバイパスとかのに住んで車持っててもすごい便利な生活ができると思うんですけども、まあ それにプラス、その便利さにプラスしてなんかその街中に住むっていう魅力を作るというような、まあ考え方からもその金星側っていうのに位置づけられるのかなというふうに思いました。
まあ居心地がねいい空間があるっていうのがやっぱり大事なんで、でしかもコンパクトだから、あの車も持ってもいいし街中歩いても暮らせるっていうのはやっぱり街中の非常に大きな特徴だと思うので、そういう生活を実現する上でも、まあ、金星側っていうのはうまく位置づけられるのかなという気がしました。というわけで時間もそろそろですけれども、なんか最後に言い残したことありますか、片岡さん。短くですよ。
それがねちょっと苦手なんですよ、短くまとめるのが。いや、まあ、ぜひまた来たいなと思いました。
これあの今治の皆さんのために一肌脱ぐということですね。
そうですね。
福田君どうですか。
そうですね、はい、あのさっきホットケーキの話もしましたけど、美味しいものすごい大体はあのすごい今治にあのいい街だなというふうに感じてて、まあ、そこがまあなんかこう、ね、よくできるっていう、もしなんか少しでも、はい、あのお役に立てればと思う。
はい、大山君。
そうですね、あのやっぱ雰囲気もありますし、ご飯も美味しいですし、今治いい街だなと考えてますので、いやこれは本当にそう思いますので、なんかよくできたらなと思います。
はい、というわけで、今日は金星側をどうすればいいか、まあ、外の視点中の視点でみんなで議論してみました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。